今週は先週と同じ聖書箇所をまずはじめに朗読させていただきますが、出エジプト記第20章の8節から11節。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。以上です。前回に続いて今週もこの10回の第4回安息日の戒めからですね、ご一緒に学んでいきたいと思うんですね。多分多くの人々はこの安息日っていうものを単なる休みの日、あるいは仕事をしてはいけない日とね、なんとなく漠然とそう考えている方が多いんじゃないかと思います。どうでしょうかね。でも安息日の戒め今読みましたが、よく注意深く読んでみますと、確かにね、いかなる仕事もしてはならないとも言われているんですけど、でもそれより何よりその前に冒頭にですね、安息日を心に留め、これを聖別せよって命じられてるんですね。つまり安息日の戒めは何々しちゃいけないっていう禁止の戒めである前にですね、何々しなさいという、促しの戒めであるということなんですね。すなわち安息日はただ仕事をしないでいるということじゃなくて、能動的に守り行うってことが必要なんだってことですね。安息日は何もしない日っていうんじゃなくて、これをはっきり意識して心に留めて聖別すべき日なんだって書いてということなんですよね。そういう意味で安息日は単なる休日ではないということです。もちろん休日も必要ですよね。心も体もこう空っぽにしてね、休むっていう、そういう休日も大切なんですが、ただ安息日は主の臨在で満たされる日なんです。空っぽにする日じゃないんですね。これは瞑想と黙想の違いにちょっと似てるかもしれませんね。瞑想っていうのは頭と心を空っぽにすることを目指すわけですけど、黙想は頭と心が主の臨在で満たされることを目指すんです。そういう全く違う意味があるんですね。そういう意味で安息日は神様の臨在で心と体が満たされるべき日なんですね。だからこそこの戒めは、安息日を心に留め、これを聖別せよというふうに能動性が求められているってことなんですね。これはユダヤ教の哲学者にヘッシェルという人がいるんですが、そのヘッシェルという人が書いた著書の中でですね、仕事と休みっていうことについての、当時のって言ったらいいんですかね、ギリシャ人の考え方が紹介されてるんですね。仕事と休みについてのギリシャ人の考え方、アリストテレス学派の説くところによれば、我々人間にはくつろぎの時が必要である。働き詰めでは身が持たないからである。したがってくつろぎが目的なのではない。活動を促すために、新たな努力を注ぐに足る体力を得るためにくつろぎがあるのである。なるほど、その通りとね、思う人も多いんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか、皆さんね。でももしそうだとすれば、そこから分かることは、現代人、私たちはですね、私たちのその休日の概念っていうのは、このギリシャ哲学の影響を強く受けているということでもあるわけですね。仕事のために休む必要があるんだ、くつろぎが必要なんだけど、その くつろぎは一生懸命力強く仕事に働けるために必要なんだっていうね、そういう考え方ですよね。つまり休日の目的が活動を促すことにあるわけですね。リフレッシュするのも新たな気持ちで仕事に向かうため、結局人生の目的が仕事に向けられるわけです。仕事中心になっていくわけですよね。クリスチャンになっても人生の向きは仕事に向けられたままかもしれません。日曜日の過ごし方がちょっと変わってね、礼拝に出るようになった、それで、としてもですね、それだけでは人生の向きは変わらない。意識して変えていく必要があるということですね。しかし安息日は活動を促すためにあるんじゃないんです。ここが違いですね。単なる休日と安息日って重なる部分もあるんですが、違いがあるということですね。 安息日は活動を逃すためにあるんじゃありません。安息日を待ち望むことは、例えば あと何日我慢して頑張ればね、休みが来るってね、指折り数えて待つような、そういうメンタリティと似ているようですけども、しかし実際は全く違うと。仕事の重圧から解放される休日を待ち望んでも、人生は仕事に向いたままなんですよね。安息日の目的、向きは仕事じゃなくて、礼拝に向いていくんですね。神礼拝。安息日の目的は神への礼拝を促すこと、人生の向きを仕事から神礼拝に向けることなんですね。そのために安息日はある。その結果こういうことが起こります。仕事が礼拝に使えるようになると。仕事が礼拝に使えるようになる。じっくり確認しないとね、ふっと考えてしまうところかもしれませんが、例えばね、礼拝で元気もらったんで明日からの仕事も頑張れますっていう人も多いと思うんですよね。でもちょっとうるさいことを言うようですけど、これは本末転倒なんだってことです。それは仕事が目的ですからね。そのために安息日、主を礼拝してるってことになりますよね。でも聖書はそうは教えてないってことなんです。現代社会においてはね、誰もね、一般に言えば仕事が礼拝に使えるなんてことは考えてないんだと思います。世の中みんなそうですよね、安息日が仕事に使えるようになってもう久しいと言っていいでしょうね。カトリックの哲学者でヨゼフ・ピーパーという人がいますが、この人がこう述べています。現代社会では労働の概念に非常に大きな比重が置かれていて、人間の活動というよりは人間存在そのものの全領域をね、労働が占領していると。これはもう皆さん一生懸命働いていらっしゃる方々はもうその通りって実感できるんじゃないかと思いますよね。でもこれは現代社会の一つの価値観なんだってことです。本来仕事の目的は、聖書で言えばそれはね、神様の栄光を表すことにあると教えられています。仕事も礼拝の一つの形なんだ。現代社会では仕事は礼拝と対立してしまってるわけですよね。仕事が礼拝を従属させているということが起こってしまっている。それが私たちが生きている現代社会の現実だということですね。まあ、先ほど冒頭で安息日は単なる休日じゃないということを言ったんですが、これは別に安息日と休日が全く関係ないというね、そういうことじゃないんですね。イスラエルに行きますと、仕事に向けて休むんじゃなくて礼拝を豊かにするために休むんだ、そういう考え方が、聖書にはあるということ。すなわち安息日が休日を取り込むわけです。そういう意味ではね、遊びもね、礼拝に向けられる。例えば金曜日の夜、ユダヤ人の一般家庭では家族や友人を招いて食事をするそうです。いつもより豪華なね、楽しい食事の時を持つそうですね。金曜日の夕方ってそこから安息日が始まってるわけです、安息日の夕食は特別で普段よりも豪勢になる。そして土曜日の朝はゆっくりと、いつもよりゆっくりと起きて、礼拝のために街道へ出かけるんですが、安息日には車を運転しないっていう人も少なくないそうですね。そうやってゆっくりと時間が流れていく日、それが安息日だ。こうして安息日の礼拝が一週間のハイライトになっていくってことです。皆さんもよくご存知の言葉だと思いますが、イエス様は山上の説教の中でこのように言われました。マタイの6章の33節。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。人生の向きを仕事から礼拝へと変えるときに不思議な経験をするようになります。どういう経験かというと、人生がね、ある意味シンプルになるんですね。シンプルっていうのは単調っていう意味じゃないんですね。退屈っていう意味でもないんですね。すべての活動に一貫性が生まれてくる。バラバラじゃないってことです。神の国と神の義を第一に求める。人生の向きを神への礼拝に向けていくときに、人生が神様中心、神中心に礼拝中心に回り始めるわけですね。そうすると神様が人生を統合してくださって、すべての活動に一貫性が与えられてくる。不思議と無駄な動きがなくなる。心配や恐れで心がバラバラに引き裂かれたような、そういう 状態から一つにこう変えられていくっていうことをね、経験することができるんじゃないだろうかってことですね。マリアとマルタの話っていうのは皆さんよくご存知だと思います。あの姉妹の物語ですね。イエス様は宣教の旅の途中で、たびたびこのマリアとマルタとマリアの、ね、姉妹たちの家を訪ねたようなんですね。しかしおそらくこの時はその時は、事前に連絡はなかったんだと思うんですが、マリアはイエス様の足元に座って御言葉に聞き入っていたんですが、お姉さんのマルタの方はですね、イエス様をおもてなしにしなきゃならない、その準備がはかどらないことに苛立ちを募らせていた。皆さんもよくご存知だったとのところだと思いますが、そしてとうとうマルタはですね、イエス様に向かってこう言った。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。不満をぶつけたわけですよね。おもてなしをするはずだったのに不満をぶつけてしまった。まさにこれ支離滅裂、一貫性がないということの典型の状況ですよね。もちろんマルタがイエス様をもてなしたいと願ったことは全く問題ないんですよ。素晴らしいことなんですけど、しかしマルタはイエス様の願いよりも自分の思い、自分の願い、この場合はもてなしたいという思いですよね。良い仕事と言ってもいいかもしれませんね。それに使えようとして本末転倒の行動を取ってしまったということなんです。目的は良いことかもしれませんが、本末転倒になることによって一貫性がなくなってしまって、バラバラになってしまう、支離滅裂になってしまうことが起こるということですね。マルタはイエス様を利用して妹マリアに手伝いをさせようとした。イエス様を自分の願いに使えるように仕向けようとした。もちろんマルタに積極的な悪意があったわけじゃなくて、悪意はなかったんですが、でも肥大化した願いというね、偶像にマルタは仕えてしまったってことです。この時イエス様はマルタを諭してこう言われました。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マルタは、マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。マルタとマリアのエピソードはですね、いわゆる心の向きがもたらす結果の典型例なんですね。どこに心が向かっているか。マルタの心は仕事に向かっていました。一方マリアの心は礼拝に向けられていたと言っていいと思いますね。その結果マルタの心には苛立ちが生じ、マリアの心には静寂がもたらされた。これはね、別にね、あの妹のマリアがお姉さんのマルタよりも霊的であったとか御言葉を愛していたっていうことじゃないんですよ。向きがどうだったかっていうことだけなんです。その違いなんです。マルタにとって給仕すること、もてなすことは喜びだったんですね。まあね、皆さんの中にもいらっしゃると思いますが、仕事が大好きっていう人もたくさんいると思いますよね。朝目を覚まし た瞬間からね、仕事モードに、入れるっていう、そういう人もいるかもしれませんけれども、それだけに実は礼拝に心を向けることに意識を集中させることが必要なんですね。そうしないといつの間にかすぐに心が仕事に向いていってしまう。クリスチャンだからといって自然と心が礼拝に向いているというわけじゃ残念ながらないんですよね。その結果マルタと同じ葛藤を経験することになる。まあそういう経験皆さんもきっとあるんじゃないかと思いますよね。人生や働きが自分の思い通りにいかないことに苛立ち、人が協力的でないと不満を抱く、挙句の果てには神様が協力的でないと憤慨してつまずきそうになってしまう。神様に喜ばれるためにしていたはずなのに神様に腹を立ててしまう。これは心の向きがずれているということなんです。イエス様がマルタにね、必要なことはただ一つだけであると言ったのは人生の向きのことなんですね。人生には大切なこと、心を配るべき事柄がね、たくさんあると思います。皆さんそれぞれね、あれもやんなきゃならない、これもやんなきゃならないってね。ですから心が礼拝に向いていませんと、その多くの心配事によって四方八方に心が引き裂かれてしまうわけですよね。あれもこれもやろうとしていくとね、 マルタの心はそういう意味で引き裂かれてしまった。しかしマルタは、マリアは心を礼拝、神様に向けていました。すると神様が人生を収めてくださって、これらのものが皆これに加えて与えられるってイエス様はね、あのマタイの福音書でおっしゃいましたが、というその安心感にマリアは包まれた。この安堵感こそが安息日が与えてくれる魂の安らぎだってことです。そういうものを私たちがたっぷり味わうために、その中に生きるために安息日の戒めというのがあるということですね。安息日と休日の決定的な違いはどこにあるか。この安息日には主のものとして聖別することが求められているということです。あの安息日であろうと休日であろうと、あの特別安息日っていう日がね、あの聖なる日で、他の普通の日は俗なる日だって、そういう話じゃないんです。同じ日だし時間も一緒ですよね。そうじゃなくて、その時その日を主のものとして聖別しなさい。聖別っていうのは主のものにしなさい、主のものとして取り分けておきなさいってことなんです。同じ日であり同じ時間ですが、主のためにその時間を使いなさい、主と共に主のために取り分けておきなさい。そういう意味でですね、このそういう意味が、あの聖別するということの意味なんですよね。つまりもう一度言いますが、特定の曜日を神様の特別な祝福が宿っている日と考えることじゃないと。こういう意味で、あのパウロはですね、ガラテヤの信徒への手紙の中で、あのガラテヤのクリスチャンたちがですね、異教の神々を崇拝していた時の習慣をそのまま取り入れてしまって、特定の日を神聖化する習慣に立ち返ったってことをね、取り上げて厳しく、非難してるんですね。ガラテヤの4章の9と10節、こうあります。しかし今は神を知っている、いやむしろ神から知られているのに、なぜあの無力で頼りにならない支配する諸霊のもとに逆戻りし、もう一度改めて奴隷として使えようとしているのですか。あなた方はいろいろな日、月、時節、年などを守っています。日本人は分かりやすいですね、祝日じゃないや、大安とかで吉日とかですね、仏滅とかいろいろありますからね、その日を大切にするっていうね、そういう思いがあると思うんですが、このガラテヤの人々も古い異教的な慣習をクリスチャンになってもまだ続けていたってことですね。パウロは特定の日に祝福が宿っているとみなすことは、それらの日に束縛支配されることになると言って、ここで警告しているわけです。クリスチャンはいかなる日にも束縛支配されるべきではありません。イエス様の時代、ユダヤ人の宗教家たちがですね、安息日を厳守して民衆に遵守を求めたのは、安息日をないがしろにしていたことが原因となって、異邦人の支配を受けた屈辱的な過去があったんですね。だからこそ安息日を守れってね、厳しく言ったんですが、しかしそれは立法になってしまった。彼らは今ローマ帝国の支配を受けているのも、安息日がないがしろにされていることが原因だと考えたんですね。でもそれはユダヤの人々にとって安息日が、そういわゆる偶像になってしまった、彼らを縛りつけるですね、偶像とされていったしまったと言っていいと思いますね。そういう意味ではクリスチャンも日曜日、この主日っていうものをですね、重んじるべきなんですけど、しかし偶像としないように気をつけなきゃならないですね。偶像化されてしまう危険もある、これが縛りつけてしまうものになる危険もあるということです。この先ほども言いましたが、聖別せよと訳されるヘブライ語はカデシュっていう言葉なんですけど、これには区別する、取り分けるという意味があります。安息日を聖別するっていうのは、他の日と明確に区別して主のために取り分けるということですね。例えば口に入るものを、拭く布巾と、それから床を拭くね、汚れた床を拭く雑巾はね、誰の目にもはっきりと分かるように区別しますよね。布巾と雑巾を一緒に兼用してますっていう人はいないですよね、多分ね。同じように安息日を他の日と区別するというのは、安息日が聖なる日で他の日が俗なる日というんじゃなくて、安息日を主のために取り分ける、主のものとするということなんです。わかりますか？ちょっとややこしいんでじっくりとね、いきますけど、雑巾の例で言えば同じ布なんですよね。でも布で縫ったものを何のために使うかによって、布巾と雑巾に分けるわけです。同じように安息日も普通の日も同じ日なんですが、何のためにその日を過ごすかによって違いが生まれてくるということですよね。だから特別にその 異教のその習慣だって、この日が祝福であって、この日は俗なる日だみたいなね、そういうことではないということですね。つまり安息日は生と俗の分断を生むんじゃなくて、生と俗がむしろ統合されて人の全体性を回復させる日なんだと。それはちょうどね、エデンの園で人間の営みが神様との関係の中心に置かれていた、それと同じように仕事や遊びも神様との関係の中に置かれるということを意味しているんです。皆さんはご存知の方も多いかと思うんですが、炎のランナーっていうね、映画、昔あった、かなり何十年も昔の映画ですけど、あったんですが、ご存知でしょうかね。これはあの実在の人物、エリック・リデルというね、ランナーの物語なんですけど、彼は非常に速あの足が速くてですね、オリンピックの100メートル競争で、まあ、金メダル間違いないと言われていた人なんですけど、そのオリンピックで100メートル走の決勝が日曜日に重なっちゃったんですね。で、彼は熱心なクリスチャンだったんで、日曜日にオリンピックの100メートル決勝出たら礼拝が捧げられない、それで彼はそれを辞退しちゃったんです。うわーと思いますけど、でその代わりに彼は別の曜日に開かれた400メートル走、これの決勝が別の曜日に開かれたんです。そっちに出場したんですね。100メートルを辞退して400メートルに、出場して、で金メダルを取ったという、まあどっちにしても素晴らしい話なんですけれども、彼は自分が速く走ることでですね、神様のそれを恩寵と認めてですね、受け止めてですね、速く走ることで神の栄光を表したいと考えていたんです。それは素晴らしいと思うんですけど、ただ安息日に神様の栄光を表すために走るという行為がね、神様への礼拝という概念はなかったってことですよね。だからこそそれを辞退してしまった、まあ、それはちょっと残念と言えるかもしれませんね。パウロはこう言ってます。第一コリントの10章31節、これは皆さん一緒に読んでみましょうか。第一コリント10章31節、はい。だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。よく考えてみれば大変なことで、食べるにしろ飲むにしろって、どうやって神の栄光を表すように食べるんだろうかってね、意識してしまったら食べられないっていう人もいるかもしれませんが、それは心の向きの問題ですよね。神と共にある、神のために生きる、全ては神の栄光、私たちの存在そのものが神の栄光を表しているってこと。いろんな欠点もあるかもしれない、でも神様はそれを包んで恵みによって私たちを神の民、神の子として生かしてください。その生かされている自分を喜んで生きていくときに、それは神様の栄光になるんですね。たとえ人より何か優秀とかそういうんじゃなくても、神の恵みを覚えて喜んで生きていれば、それは栄光になるはずですよね。ましてそのエリックさんのようにね、足が速くてね、素晴らしい能力があるとすれば、それを神の栄光を表すということは決して礼拝を妨げることとはないということだと思いますね。イスラエルでは金曜日の日没が近づきますと、みんながですね、シャバットシャロームという、シャロームというのは挨拶の言葉ですが、シャバットというのが安息日という意味なんですね。まあクリスマスおめでとうとか新年おめでとうってやりますけど、安息日おめでとうみたいな、そんな感じですね。そういう挨拶を金曜日の日没が近づくと交わし合うそうなんですね、うん、日没の少し前から心を備えて待つそうです。まあ別に5分や10分ぐらいね、時間が過ぎちゃってもいいじゃないかと私たちは考えるかもしれませんが、しかしそうしているうちに30分1時間と安息日が失われていく。厳密に言うと安息日が失われるというよりも安息日の祝福を受け損じていくことになる。ですから安息日を心に覚えるには、その日をその時間を性別する、つまり主のものとするという意識的で能動的な行動が必要になるということです。この日は主のために取り分けて主のために生きるんだって自分で意識して決めていきなさいということです。そうしないといつの間にか仕事が入ってくるし、用事が入ってくるし、そうやって神と共に過ごす日になれないということですよね。ヘブライ人への手紙の4章1節、こう警告されています。だから神の安息に預かる約束がまだ続いているのに、取り残されてしまったと思われるものがあなた方のうちから出ないように気をつけましょうと。神の安息っていうのは信仰によって入るものなんですね。意識的に入る、その意味でも意識的な能動性が求められている。イスラエルの民が奴隷状態に置かれていたエジプトを脱出して安息の地であるカナンを目指したときに、 神様は次のように約束してくださいました。申命記の11章24節、あなたたちが足の裏で踏み込むところはすべてあなたたちのものとなり、アレノからレバノン山までウユフラテス川から西の海まであなたたちの領地となると。面白いのは、自分の足の裏で踏んだ場所が安息の地となる、あなた方のものになるって言われてるんですよね。自分の足で踏み込まなきゃいけないんですよね。勝手に向こうからやってくるってんじゃないんですね。しかしイスラエルの民はカナンの地に自分たちよりも強い住民が住んでいることを知ったときに恐れて、その地に入って所有することを固くなに拒んだんですね。いやもうエジプトに帰りたいって言い出すんですね。そしてモーセに向かってこう言って怒りをぶつけた。14章の11節の途中からですが、イスラエルのためはこう言った。我々を連れ出したのはエジプトに墓がないからですか、荒野で死なせるためですか、一体何をするためにエジプトから導き出したのですか。モーセに向かってですね、民がみんなで文句言ったんですね。イスラエルの民は神様がカナンの地の住民を前もって追い払っていてくださるって思い込んでたんです。で、行ってみたら強い民いるじゃない、あんな民がいるね、どうやって行くんだってね。そうやって神様にモーセに文句を言ったってことですね。さらには、いや、あの地に行こうって言ったカレブとヨシアを石で撃って殺そうとさえした。恐ろしいですよね。このようにイスラエルの民は神の安息に対して人任せな態度を取った。しかし神様の安息に入るためには、一人一人が不安と戦って神を信頼して信仰によって一歩を踏み出す必要があるんだってことです。ですから40年後ようやくモーセに代わって立ったヨシアに率いられてですね、まあ新しいリーダーということですけれども、新しい地に入っていくときに神様はヨシアにこう言った。強く大きくあれ、ただ強く大いに大きくあれ、強く大きくあれ、うろたえてはならない、おののいてはならないって繰り返し繰り返し神様はヨシアを励ますんですよね。またイスラエルの人々もヨシアにね、どうぞ強く大きくあってくださいと願いました。さらにヘブライ人への手紙はこう言っています。ヘブライの手紙の10章の39節、しかし私たちはひるんで滅びるものではなく信仰によって命を確保する。神様の安息の地はイスラエルに所有される日を待っていたわけです。そして今も神の安息はクリスチャンに所有されることを待っている。キリスト者は神の安息に入るためには信仰によって踏み出さなければならない、まあ、そういう意味ではね、神様、私の心配これ取り除けてくださいってただ祈るだけではダメっていうことですね。神が不安を取り去ってくださっても神様の安息に入るわけじゃない。新しい不安が次から次へと波のように押し寄せてくる現実、そうですよね。一つ、あ、ほっとしたかと思ってまた次のことが起こる、また不安に陥るって、上がったり下がったりってことが忙しいように思いますが、そうじゃないってことですよね。これある本で読みましたが、家の屋根裏にね、イタチが住み込むって、住みついちゃうってことがあるらしいんですけど、その屋根裏に住みついているイタチをですね、ただ追い出したとしても、それだけじゃただ舞い戻ってしまうんだそうですね。でそういう場合はどうしたらいいかというと、屋根裏にイタチの天敵である、例えば猫、野良猫みたいなのを屋根裏に置いとくと、イタチももうそれで怖くてですね、二度と戻ってくることはなくなるっていうんですよね。不安を心から取り去っていただいたとしても、神の安息に入らない限り再び不安に襲われる。悪霊を追い出したにしても、御霊に満たされない限りまた悪霊が戻ってくるということも言われますけれども、私たちは常に信仰によって神の安息に入る。安息日を聖別せよというのはそういうことでもあるということですね。エジプトを脱出したイスラエルの民を約束の地が40年も待ち続けていたように、神様の安息も今クリスチャンである私たち一人一人が信仰によって足を踏み入れるのを待ち続けている。信じて安息に入る、信じて安息に生きる民、それが私たち神の民クリスチャンであるということですね。心に覚えていただきたいと思います。お祈りをいたします